大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus.
Welcome to the Cross Culture Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Still, we're talking about drinking, and this time has something to do with age, right?
That's right. I thought we would look at a different aspect of drinking, and that's underage drinking. So underage drinking means that you are drinking before you're old enough to do so legally, so college students or sometimes high school students. Now, in Japan, the age of majority is 20, meaning that you're officially an adult in the eyes of society. In the U.S., it's 18, but with one big exception. You have to be 21 years old to drink. Now, this age, used to vary from state to state, with some states allowing drinking at 18, others 19, 20, 21. But about 20 years ago, the federal government pressured the states into raising the age to 21. So now, across the country, every state, it's 21. However, this hasn't stopped underage college students and sometimes high school students from drinking. Now, I wasn't that interested in drinking when I started college, and I still remember the first big college party I attended at a student's apartment. I walked in with my friends to find a room filled with students, all crowded around a big keg of beer. Now, a keg is a large barrel-shaped container with a tap at one end to dispense the beer. I was naive, I suppose, expecting that there would be a selection of soft drinks and snacks in addition to the beer. You know, it was a party, but no such luck. Frankly, one of my friends and I, another non-drinker, we weren't really that interested in it, so we kind of got bored and decided to leave. But I soon realized that drinking was a big part of the college scene. And because the majority of students were under 21, kids had to hide the fact that they were drinking. They would use fake IDs or convince older friends to buy beer for them and then hide in dorm rooms or apartments playing drinking games and getting smashed. Now, one of the liquor stores near my college was so strict that they would take photos of driver's licenses of younger customers just in case the IDs weren't real, and probably also to scare away the underage drinkers. Many kids got into binge drinking, which is drinking a large amount of alcohol in a short amount of time for the sole purpose of getting very drunk. And I sometimes wonder if the fact that they were drinking illegally somehow added to the allure, the excitement of it. Of course, it could also be because students were experimenting with their newfound freedom at college, living away from their parents. They could do whatever they wanted to do. Now, even though some students do have trouble handling this freedom and this access to alcohol, I still think it's a bit strange in the U.S. that if 18-year-olds can vote, sign contracts, get married, and do all sorts of other things legally at that age, they should be able to buy alcohol, too. But Osugi-sensei, what do you think? I mean, is underage drinking a big problem here in Japan, too?
I think so. It's getting to be a big problem, too. But traditionally, Japanese people have been very lenient about drinking.
Mm-hmm.
For example, you know, parents could send their kids to a local nearby liquor store to get some booze, you know, beer or sake or whatever.
I've seen that, yeah.
Yeah, and the shop or store clerks, you know, don't give a damn about selling beer to little children because they know that they are not going to drink it themselves, but they're there to buy the booze for their parents. So traditionally, that's sort of very easygoing idea or attitude toward drinking or alcoholic drinks has been, pretty common. But now, because of the, as you say, underage drinking, particularly among high school students, is getting to be a very big social problem. People are more cautious about it.
So it may be safe, I guess, for the liquor store owners could probably feel safe selling it to an elementary schooler, thinking it's probably for the parents. But the high schooler,
they're not quite sure,
I guess.
That's right. さてですね、今回は飲酒と年齢がポイントなんですけれども、まあアンダーエイジと言っているのは、まあ未成年の飲酒ということになりますよね。で、最初に基本的なことは、日本のようにですね、20歳で成人年齢、 いうふうにはっきり決まってないって言いますかね。アメリカの場合には基本的に投票するのは18歳で投票権を持っていると。しかしですね、飲酒年齢っていうのは21歳の州が多いということで、そうすると、まあ最後にそのことがちょっと問題としてスーサンさんから提起されてましたけど、一方でそういうですね、他の社会的な市民としての権利を18歳で与えておきながら、飲酒だけは21歳っていうふうにズレがあるのはどんなもんだろうかと、これおかしいんじゃないかって、こういうまあ疑問、問題ですね。さあちょっと元に戻りますとですね、もともとはそんなに飲酒に興味がなかった、つまりそんなに酒飲みじゃなかったっていうスーザンさんなんですけど、じゃあ今すごい酒飲みかっていうと、まあ、
Well, it is a little different now. At the time, I wasn't so interested.
Okay, alright. まあそれはちょっとね、ご本人が申告していることですから、どこまで本当か分かんないけど、もしかすると毎晩晩酌でね、相当やってるかもしれないんだけど、まあ、とりあえず大学入った頃にはですね、あんまりお酒飲むことに関心なかったっていうんですけど、パーティー行ったらですね、もう大きなケグ、これ樽入りですけれどもね、その樽って言ったらよく最近はパーティー用に日本でも樽生でね、アルミ缶のでかいやつだったりなんかしますけど、あれのでかいやつだと思えばいいでしょうかね。あれがドカンと置いてあるだけで、他のソフトドリンクもおつまみも何もない。まあ、なんということなの。実はこれが、まあ、アメリカの学生の基本かもしれませんね、ある意味でね。アメリカの大学生って何一番飲むかって、やっぱりビールだろうと思いますね。ちょっとなんか気取っちゃうとワインとかなんかなるかもしれませんが、何気取ってやんだよって、そういう感じもありますね。で、18歳ってことになると当然のことが1年生2年生とかね、普通はそれは飲めないわけですよ、うん、法律上は。だから隠れて飲むってことになって、年齢をどうやって隠すかって、フェイク ID って、このフェイクっていうのは偽のってことですよね。だから嘘のね ID を作っちゃうわけだね。まあどこまでうまくいくかわからないけどね、そこまでして飲みたいっていうね。まあでもそれは本当にいわゆるアルコール依存症とかなんとかそういう問題じゃなくて、大学に入ったんだから自由を謳歌したいんだと、そういうことの象徴的な行為が酒を飲むっていうことなんだろうと、まあいうふうに思いますね。ですから大学生にとって飲酒っていうのは、ただお酒を飲む以上の象徴的な意味があるんだというふうに思います。ということで、日本の場合根本的にはね、大雑把っていうか応用だったと思うんですよね。だから子供に近所にお酒買いに行かせたりするじゃないですか。あれアメリカではねありえないですよ、やっぱり普通はね、うん。ただまあ後半の話じゃないけど、小学生とかね、幼稚園生が買いに来たんだらね、絶対この子が飲むとは思わないからっていうのはあるけど、高校生がお父さんが買ってこいって言うからって言ったら、バカ野郎お前が飲むに決まってるだろってね思っちゃうから、それは最近はそう簡単じゃないと思いますが、近年は日本でもやはりですね、未成年の飲酒、大きな社会問題となりつつありますよね。 Let's go on to the phrases.
Okay, well, I thought we would look at some different ways of saying drunk, getting drunk. Now, a more formal, slightly more formal way of being drunk is intoxicated. Okay, to be intoxicated is just drunk. Now, these are both just very common expressions for that. But I'd like to introduce some slang. First one is tipsy. Tipsy, or also to get a buzz or to have a buzz. This means that you're slightly drunk. So just a little bit drunk is tipsy or buzzed. But if you are very, very drunk, we have many, many words for that. So I'd like to introduce just a couple. Smashed, loaded, wasted, and hammered. We usually use it with the verb get. So you get wasted, or sometimes you could say you were wasted or you were smashed. And finally, there's an interesting expression, pissed, to get pissed. Now, this is interesting because it's a difference between British and American English. If you get pissed in the UK, it means that you're drunk. But if you're pissed in the US, it means you're angry, and it has nothing to do with alcohol at all. So it might cause some misunderstandings even between native English speakers from the US and the UK.
さてですね、まず酔っ払っている、酩酊しているという言い方なんですが、get drunk ですね。この get drunk、まあ一番スタンダードな言い方ですが、非常にフォーマルなきちんとした言い方をまず覚えましょう。get intoxicated. I-N-T-O-X-I-C-A-T-E-D. intoxicated って言いますね。まあ、日本語にすると、漢語を使った、酩酊しているという言い方になると思いますね。で、次はですね、ほろ酔い、軽く酔ってる。ね。あら、ちょっとほろ酔い加減よ。これがですね、get tipsy と言います。T-I-P-S-Y。それから、buzzed または have a buzz。buzz っていうのは B-U-Z-Z。ZZ ね。それで、この先は完璧に酔っ払ったような状態を表す表現。get loaded。loaded っていうのは L-O-A-D-E-D だね。酒がきっちり回っちゃってるっていうね。お金たくさん持ってる時も loaded っていう
か
ね。
Yes,
loaded too. それから hammered。H-A-M-M-E-R-E-D。hammered。wasted。かあ、すごいね。で、最後はですね、pissed っていうのはね、教養番組だから言っちゃうけど、piss っていうのはまあ、おしっこのことだよね。to be pissed。ね、北米の英語だとですね、I was really pissed。ね、頭しちゃうなっていう、そういうんですよね。それに対して、イギリスの英語で pissed っていうのは、酔っ払ったっていう意味になるんだということで、この意味の違いを、知っておく必要があるなと。まあ、こういうことですよね。Okay, I'll see you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー。
Sponsored by Olympus.
クロスカルチャルセミナーをお聞きの皆さん、いつもありがとうございます。皆さんはどうやって語学学習をしていますか？ラジオ講座などで勉強している方もたくさんいらっしゃると思いますが、いつも聞いているラジオ番組が聞けないこともあるでしょう。そんな時の強い味方がオリンパスのラジオサーバー VJ10 です。ハードディスク付きラジオレコーダーで最大約2500時間も録音できるんです。1日24時間、それでいくと何日録音しっぱなしでいいのみたいなね。AM、FM チューナーにステレオスピーカー付きですよ。20件の番組予約も OK。 録音した番組の早聞き遅聞きやリピート再生も可能で、語学学習にドンピシャリ。すごいなこれは。しかも早聞き遅聞き再生は2倍速から 0.5 倍速までの9段階に対応。パソコンとの接続も OK なので、ポッドキャスト番組はもちろん、音楽もダウンロードして聞くことができますよ。ラジオサーバー VJ10 はオリンパスのオンラインショップか三省堂書店でお買い求めいただけます。詳しくはvoicetrek.jp にアクセス。さあ、これであなたの語学学習もきっと変わりますよ。Olympus.